とうございます。それでは、賛美を捧げていきましょう。今朝は、心にあるこの安きをです。ランダランダンダンダン、ランダランダンダンダン。はい。心にあるこの安きを、希望をもの地になし、心身にて苦しむとも、我が安き動かじ、我が物なる主を宿す、その喜び生かし、主の賜り我などで、なれを捨てて去るべき。アーメン。ハレルヤ、天の父様、今日もディボーションができる恵みに感謝します。私たちの心の目を開き、耳を開いてください。あなたの御言葉によって、今日も私たちの歩む道を照らしてください。この時間を主にお捧げします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。本日のディボーション箇所は、ヨハネの福音書7章1節から9節です。ヨハネの福音書7章1節から9節お読みいたします。その時、イエスはガリラヤを巡っておられた。それはユダヤ人たちがイエスを殺そうとしていたので、ユダヤを巡りたいとは思われなかったからである。さて、カリヤの祭りというユダヤ人の祝いが近づいていた。そこでイエスの兄弟たちはイエスに向かっていった。あなたの弟子たちもあなたがしている技を見ることができるように、ここを去ってユダヤに行きなさい。自分から公の場に出たいと思いながら、隠れたところでどう行うものはありません。あなたがこれらのことを行うのなら、自分を世に表しなさい。兄弟たちもイエスを信じていなかったのである。そこでイエスは彼らに言われた。私の時はまだ来ていません。しかし、あなた方の時はいつでも来ているのです。世はあなた方を憎むことはできません。しかし、私を憎んでいます。私が世についてその行いが悪いことを証しするからです。あなた方は祭りに登っていきなさい。私はこの祭りには行きません。私の時がまだ満ちていないのです。こう言ってイエスはガリラヤにとどまられた。アーメン。本日の内容をまとめます。ユダヤ人たちはイエス様を殺そうとしていました。そのためイエス様はガリラヤにとどまっておられました。しかし、イエス様の兄弟たちはイエス様を罵りながら、カリヨの祭りがあるからユダヤに行くべきだと忠告しました。それに対し、私の時はまだ来ていないと、イエス様はガリラヤにとどまられました。それでは、しばらく黙想していきましょう。主の示しを求めていきます。それでは、分かち合える方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は5節です。兄弟たちもイエスを信じていなかったのであると書いてあって、生産の話で前回多くの弟子が離れた言ったように、兄弟たちも信じることはなく、またユダヤにはイエスを殺そうとする者がいたという、イエス様を取り巻く状況は結構厳しいなということを思いながら読んでいました。
はい、私は7節に目が留まりました。世はあなた方を憎むことはできません。しかし、私を憎んでいます。私が世についてその行いが悪いことを証しするからです。この世のものは世のものを愛しますけども、本当に預言者が憎まれるという、本当にその通りになっているんですけども、しかし本当に、その中でも預言者は世の罪について指摘しなければならないという、まあ、そういう使命を背負っているということを思わせました。以上です。
はい、私も7節が心に留まりました。世はあなた方を憎むことはできません。しかし私を憎んでいます。私が世についてその行いが悪いことを明かしするからです、とイエス様がおっしゃったんですけども、神様の使命に立った時に世はこのように主の民に対してこのような心に世の人々がなっていくということはイエス様の時代から変わらないということをここから教えられました。
私はイエス様の兄弟たちや家族がイエス様を生涯の間信じなかったことにいつも不思議を感じるんですけども、今日の箇所でも五節で兄弟たちがイエス様を信じなかったという箇所があって、でもイエス様は無理やりに彼らを説得しようとしたり、またご自分を無理やりに彼らにキリストであることを証明しようとしないで、後で十字架と復活によって彼らにご自分の本当の姿を表されるわけですけども、それでヤコブとユダは後でイエス様の弟子になりますが、そのように人には皆救いの時があるんだなということを示されました。で、無理やりに自分の力で信じさせようとすることはイエス様もされなかったなということを黙想しました。以上です。
はい、私は6節が目に留まりました。私の時はまだ来ていませんというところから、イエス様は時によって動かれるお方だということを感じました。ユダヤに行くのが殺されるから嫌なのではなく、まだ自分が殺される時ではないし、この時をいつも見極めて動くところ、どこに行くべきか、とどまるべきか、いつもそうやって考えておられたんだなということを感じました。それではもう少し深く黙想していきましょう。三位一体の神様がどのようなお方か、また私たちに何を教えておられるのか、御言葉を観察していきましょう。はい、それでは分かち合える方、分かち合いをお願いいたします。
はい、私はまず6節、私の時はまだ来ていませんとあって、神様のタイミングがあるということを思いました。十字架につけられる時にもタイミングがあるし、今はユダヤに行かないで、まだ残された使命を全うするためにイエス様はこの地上でいなければいけなかったのだなということを思わされました。また7節ですが、私が世についてその行いが悪いことを明かしするからですとあって、イエス様が世の光であるということを思いました。キリストを信じるということは世に反することなんですが、でも本当は世を救う光のように、また地の塩のようにキリストを明かししながら天の御国を生きるということだなということを、覚えました。以上です。
はい、私も、分かち合いなどを聞いて、6節、8節で、イエス様がご自身の時によって動かれる方だなというのを思いました。この前の5章とかでは、イエス様が本当にこの父から示されたこと以外は自分は行わないと言っていて、そしていつも天の父と交わりを持っていて、そしてご自分が今何をすべきかということを、いつも示されるまでやっておられたんだなということ。この後結局祭りに登っていって宮で教えられるんですけれども、やはりそれもこの天の父が示された通りにイエス様が行動されていたんだなということを思わされました。以上です。
はい、私も皆さんの話を聞いたり詳しく調べる中で、このイエス様から模範をいただきました。3節、6節を通してイエス様から模範をいただいたんですけども、イエス様は6節で私の時はまだ来ていませんと言われていて、そしてこの3節では兄弟たちがイエス様を信じないゆえのコメントを残しているんですけども、これがマルコやマタイの福音書を見ると兄弟たちというのが実名が挙げられていて、ヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダと実名が挙げられていて、イエス様の復活後に彼らは救われて、そのうちのヤコブは、この初代教会の有力な指導者となっている姿を見ながら、イエス様というのはその時をご覧になられ、その時に主は最善の時に魂を救い導く計画をもうすでに持っていらっしゃる方だと教えられています。 以上です。
はい、私は3節から5節で、信仰はいつも自分がわからない神の領域を非難し、また見せなさいという非難をするんだなということを思いました。またイエス様を世に表されて、見せなさい、世に見せなさいと誘惑するんですけども、また非難するんですけども、兄弟たちがイエス様を信じなかっただけではなくて、不信仰から来るそのイエス様に対する妬みや憎しみすら持っていたのではないかと感じました。しかしイエス様はそのような彼らと一緒に行かずに、後ほど一人でこっそり行かれるんですけど、そういう不信仰的な態度にはあんまりいちいち反応するしないことも知恵なのかなと思いました。以上です。
はい、私も4節6節を通して、天の父はいつも時を定めておられるお方だということを教えられました。イエス様がガリラヤにいてユダヤに行かなかったのように、イエス様は公に現れる時もあれば、4節で隠れたところでことを行うものはありませんとこの兄弟たちが言っていたように、隠れながらご自分の技を伝える時もあったんだということを教えられて、これは全部恐れからではなく、道の時を守るために見定めて動いていたんだなということを教えられました。いつでも公にすることだけが主の御心ではなく、知恵を持ってその御心に従うことが本当に大切なんだなということを教えられました。また3節4節から避けるべき行動として、自分の口で人を死に追いやってはいけないということを教えられました。ここでは兄弟たちがイエス様に対して、あなたもユダヤに行きなさいと言っているんですけども、兄弟たちは知っているか知らないかはよくわからないんですが、ユダヤに行ったらたくさんの人がイエス様を殺そうとしているにもかかわらず、ユダヤに行けという兄弟が本当にイエス様を殺すことになりかねないなということを教えられました。なので、自分の言った言葉が自分にはそういう意味はなくても、相手を殺すきっかけにもなりうるなということを教えられ、自分の口に注意する、気をつけるべきだなということを教えられます。それでは今挙げられた御言葉をもとに、自分自身の生活に適応し、今日の優先順位を立てていきましょう。はい、それでは分かち合いをお願いいたします。
はい、私は神様のタイミングを待っているんだなということを思わされました。今またエージェントといろいろとやり取りをして、私のオーストラリアのビザのことでいろいろ証言しなければいけないことが出てきたんですけれども、神様のタイミングなのかなということを感じています。それで本当に主が今度の12月に宣教に行きますけれども、きっと道を備えてくださるのだなということを考えて、すごくワクワクしているところです。
はい、私はこの天の父が示された時に動こうということなんですけれども、北海道に宣教というか帰省も兼ねてんですけれども、まだちょっと、大体会う人とかは決まってきたんですが、まだ全然決まってない日もあって、この時間にどうしようっていうことを、すごいあんまり時間を無駄にしたくないと思って、少し焦りがあったんですが、本当にイエス様が示されたその時に動くべきだなということを教えられました。なので焦らないで、いつも人の交わりも示されたら動きたいなということを思いました。以上です。
はい、今日はイエス様を通して救いの時というのがあるということを教えられました。言葉でも焦らずにイエス様の時を見定めながら、自分自身は聖霊さんに満たされて絶えず備えていようと思いました。以上です。
はい、私は昨日アルバイトの一人の方に LINE の写真で子供がいたので、ご結婚されてるんですかとふとした一言を言ったら、実はその方シングルマザーで結婚されてなかった、離婚されてたお方だったんですね。それを聞いた瞬間、まずいなと思ったんですけど、 そのことがきっかけで仲良くなれたので、そのことは感謝でした。でも、今日のディボーションを通して、本当に自分の一言で人を傷つけることも、人を殺すこともできるんだなということをつくづく感じました。なので今日は、言葉に気をつけて相手を高める言葉を発言していきたいなと思います。また、救いの時が来るまで、いつもアンテナを張って、その時が来る時には大胆に伝えていきたいなと教えられました。以上です。では、最後に一言お祈りします。天のお父様、私たちを導いてくださるのは主です。いつも導きをありがとうございます。今日の一日もあなたの光を見ながら、自分で動かず、主に委ねて過ごします。どうぞ、一日を豊かに用いてくださり、祝福してください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ、ありがとうございます。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。